私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。裏を見せ表を見せて散るもみじ。外州の僧侶良寛の自世の句と言われる一句であります。人生を顧みて裏表なく過ごしてきた自分を読んでいるのでしょうか。裏表なく生きた人物について読んでいるのでしょうか。それとも紅葉のように裏も表も見せながら、まあ、いわゆる自分らしく生きたかったと人生を悔いているのでしょうか。この句について詳しく触れることはできませんが、人の人生の在り方というものを教えているように思われるのであります。もみじが表だけを見せて散る様子を実に味気ない情景であると想像できます。そうではなく裏も表も見せながら散るからこそハラハラとハラハラと散るという味わい深い表現が用いられるほど、その様子は美しいのだと思うのです。そしてそれが自然の姿、すなわち神が作られた姿に違いないのであります。同じく神に作られた被造物としての私たちもまた、裏も表も見せながら生きる姿が自然なのだと思うのです。しかし私たちは裏を見せ表を見せて散るもみじと読まれているような人生を送っているのでありましょうか。どちらかというと表だけを見せようと、表だけを見てもらいたいと努めて生きている、これが私たちの姿なのかもしれません。表という見栄えの良い人に受け入れられる事柄を見せて生きようとするとき、確かに周囲の人からの評価は高くなるでしょうし、自分自身でもそのように評価されることを喜びとし、さらに表だけを見栄えよくしようと努めるでしょう。しかし当然裏を抱えている私たちがそれを見せないようにして生きるということは、表だけを見せて散るもみじが不自然であるように、実に不自然な、すなわち神が作られた姿から離れた在り方をしているに違いないのです。ここで言う裏と表とは、まあ、性格的な裏表ということではなく、まあ、マイナスとプラスといった対比になります。例えば裏とは人に知られたくない自分の情けなさ、失敗、悲しみ、苦しみなどであり、表とは喜びとなることや成功体験、充足感、そういったことになるのでしょう。人生には喜びもあれば悲しみもありますから、本来は裏を見せ表を見せて生きるのが自然な姿でありましょう。しかし私たちは裏を見せたくない、知られたくないと無理をして生きていることが少なくないのです。その姿は不自然そのものなのですから、その人生はどこかで 息苦しいものとなっているのかもしれません。このように表とみなされるものだけを良いものであるかのように評価し、それだけに価値を置くことがある私たちがいます。ところが聖書を開きますと、実に多くの場面で私たちの目に表と映ることではなく、かえって裏と映るようなことが命じられたり選び取られたりしている、そのような神の心が明らかにされているのであります。イザヤ書で、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると言われているように、聖書全体を通して示される神の御心は私たちの思いを超えているのを知るのであります。創世記にヤコブという一人の父祖が登場します。後にアブラハム、イサクと並んで語られる人物であります。しかしこのヤコブ、双子の兄エサウを恐れ逃げ出したことがありました。父親の祝福を騙し取ったからであります。逃亡生活の始まりにあたってヤコブはとある場所で夢を見ました。すると主が傍らに立って言われたのでした。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。本来長男であるエサウが父イサクの後を継ぐものとされるはずなのですが、騙すことによってエサウはそれを失い、ヤコブはそれを得たというのです。私たちの目にはエサウが哀れに見え、ヤコブの態度は批判の的となるように映ります。彼の人生の裏にあたるヤコブの逃亡生活も自業自得であるかのように思われます。しかし主なる神はそのように裏を見せるヤコブと共にいて、守り連れ帰る、そして約束が果たされるまでは決して見捨てないと告げられているのです。つまり彼が祝福を騙し取ったことも、それによって裏を見せることにも神の御心があるということになるのです。私たちはこのように私たちの思いを高く超えた神の御心がわからないので、エサフが食べ物と長子の権利を交換しておろそかにしたからであると、その理由を人の中に見出そうとします。その方が私たちには分かりやすいのです。しかしそのように人間の理解できる範囲に神の御心を押し込めてしまっては、高く超えたその御心を知ることなどできないのでしょう。聖書が告げていることは、エサウが食べ物と大切な権利を交換したといういわゆる彼の裏にさえ神の御心があったという事実であります。そして裏の人生を歩み始めるように見えるヤコブでしたが、神はそのあなたと共にいると約束をされているのです。さて、今日私たちに与えられた福音の日課は、クリスマスを迎えるために欠かせない場面の一つ、受胎告知という場面になります。ここでも私たちは人の思いを高く超えた神の御心に目を向けなければならないでしょう。 人の思いに従って受胎告知の場面に向かうとき、人は数々の余計な説明を生み出さなければならないからです。さまざまな言い訳について思いを馳せることによって、本来私たちが目を向けるべき神の御心がぼやけてしまうことになるのでしょう。聖書が私たちに伝えているのは、マリアがおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると告げる天使の挨拶に戸惑い、またその告げられた内容に驚いたということであります。当然のことです。天使が告げたことは